続きまして聖書朗読を水上兄弟に行っていただきます。本庁の箇所は、旧約聖書の創世記13章5節から18節です。ページ数は18ページです。で、古い方の、聖書をお持ちの方は16ページから17ページです。では水上兄弟よろしくお願いします。
おはようございます。聖書をお読みいたします。アブラムと一緒に行ったロトもまた羊の群れや牛の群れ天幕を所有していた。その地は彼らが一緒に住むのに十分ではなかった。彼らの持ち物が多すぎたので彼らが一緒に住むことができなかったのである。その上アブラムの家畜の牧者たちとロトの家畜の牧者たちとの間に争いが起こった。またその頃その地にはカナン人とペリジ人が住んでいた。そこでアブラムはロトに言った。どうか私とあなたとの間、また私の牧者たちとあなたの牧者たちとの間に争いがないようにしてくれ。私たちは親類同士なのだから。全地はあなたの前にあるではないか。私から別れてくれないか。もしあなたが左に行けば私は右に行こう。もしあなたが右に行けば私は左に行こう。ロトが目を上げてヨルダンの聖地全体を見渡すと、主がソドムとゴムラを滅ぼされる以前であったので、その地はソアルの塔に至るまで主の園のように、またエジプトの地のようにどこもよく潤っていた。それでロトはそのヨルダンの聖地全体を選び取り、その後東の方に移動した。こうして彼らは互いに別れた。アブラムはカナンの地に住んだが、ロトは定地の町々に住んでソドムの近くまで天幕を張った。ところがソドムの人々は横島なもので、主に対しては非常な罪人であった。ロトがアブラムと別れて後、主はアブラムに仰せられた。さあ目を上げてあなたがいるところから北と南、東と西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えよう。私はあなたの子孫を地の塵のようにならせる。もし人が地の塵を数えることができれば、あなたの子孫をも数えることができよう。立ってその地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたにその地を与えるのだから。そこでアブラムは天幕を移してヘブロにあるマムレの橋の木のそばに来て住んだ。そしてそこに主のための祭壇を築いた。
どうもありがとうございました。では本庁は、孫徳のどんでん返しと題しまして、中西牧師よりメッセージをいただきます。よろしく。
改めましてもう一度おはようございます。今日はまたまだ梅雨も終わってないというのにうだるような暑さで、そんな中でもう家を出ること自体も勇気がいったんじゃないかなと思いますけれども、ご一緒にこうして共に出会いできること大変嬉しく思っています。さて皆さんはもちろん例外なく買い物をなさると思いますね。で買い物をしてこれは得だと思ったけれども、実は後で考えてえらい損をしたという買い物もあったのではないかと思うんですね。また逆にこれは損をしたかなと思ったのにもかかわらず、後で考えるとあ結果大得だったというような買い物もあったかもわからない。まあいろんな買い物があると思います。そんな中で初めからですね、あえて損があるということが分かった上で、それを承知の上で損を選ぶ人というのはまずいないんではないかと思うんですね。そんなバカな買い物はしないでしょう。ところがそんな人がいたんです。それが今日お話をしたいというアブラハム。まあ聖書ではまだ改名前ですのでアブラムと言いますが、アブラハムという人物なんですね。
一体そんなことをするのには当然理由があっての考えを彼は持っている。それは我々も大いに学ぶべきことのできるレッスンでもあるし、またそういう人を神はどう扱われるのかということをこの創世記のシリーズ、アブラハムの生涯から学んでおりますが、お伝えしたいと思っています。では一言お祈りしてご用意します。天の父なる神様、あなたの恵みの中で今日こうして第二礼拝に導かれて、今から御言葉を聞こうとしています。それぞれ持ち場立ち場でいろんな心また思いを持って礼拝に集っていらっしゃると思います。天のお父様、どうぞ今日の箇所がお一人お一人に上からの導きとなり、また糧となり、慰めや励ましとなり、どうぞ進んでいかれることができますように、今日のこの時を祝福をもって導いてください。今からの時を御手に委ねて、尊いイエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、お話の筋はですね、アブラハムは、甥っ子のロトの面倒を見て、ずっと長旅をしてまいりました。生活に必要なものを全部提供してきたわけです。それだけではなくて、ロトもだんだんだんだんと大人になっていく。それに従って、手に職をつけさせる必要があるということで、アブラハムは牧畜業を営んでおりました。それで、甥っ子のロトにも手に職をということで、牧畜のノウハウを一つ一つ教え、コツも教え、成功者となるような、そういうロトはおじさんからお世話になったわけです。それはそれでよかったんですが、今日の話のところは、それもつかの間、しもべ同士が争いになったというんですね。その際に、アブラハムは、牧草地が自らも必要であるにもかかわらず、ロトに好きな土地を選びなさいと。まあ我々はお互いにこの土地だけでは狭いから、だからあなたが先に選びなさいと言って譲るんですね。そして好きな土地を選ばせ独立をさせている。まあ見上げたあり方なんですけど、ここから学ぶことのできるいくつかの、まあ、真理と思われること、これを今日お伝えしたいと思うんですね。アブラハムがそういう行動に出れたのは何かというと、目標が違うんですね。目標が徳を得ることではなくて平和を作ることなんですね。ロトをはじめ、ロトやアブラハムのしもべたちの考えは、まあ羊を取った取られた、牧草中に侵入された侵入したということで、いさかいがあるわけです。もちろんロトも同じような考え方であったと思うんですね。つまりは自分の生活の権利を得るための戦いをしもべたち同士がしているわけです。もちろん生活がかかっているわけですが、それはよくわかる話です。それが彼らの利害に絡んだ時のいわば本音であるわけです。ところがアブラハムは別の考えを持っているんですよ。そういう利害に生きるアブラハムの姿は違うんです。8節をご覧いただけますか。13章の8節。そこでアブラムはロトに言った。どうか私とあなたとの間、また私の牧者たちとあなたの牧者たちとの間に争いがないようにしてくれ。私たちは親類同士なのだから。ロトをはじめ、それぞれのしもべたちは、利害関係で権利を失いたくない。自分の生活もかかっているからということで、損得でことを動かしているわけですが、アブラハムはそういう損得ではなくて、平和が目標なんです。争いがないようにしてくれ。人間の成熟度、いろいろ尺度があると思うんですよ。で、その成熟度の一つは、自分に利害が絡んだときに利害だけでことを動く人と、もう一つはそれが目標ではなくて、人と人との関係を平和に保つということを目標にする人がいる。アブラハムは 後者の人なんです。またそういう目標を持つ人は神様が放っておかない。後で分かるようになりますが、アブラハムはそこで素晴らしい神の祝福を得るんですね。皆さんは、まあ、人間的なトラブルがあったり問題があったりすることがあると思いますが、何を目標にしていますか？利害に絡んだ権利獲得でしょうか？それも悪いことではないかもわかんない。しかしアブラハムはそういう言い方をしなかった。価値観が違う。アブラハムは平和を保つこと、争いがないようにしてくれ、そういうゴール設定を持ってるんです。またこれは我々がいろんな問題が出てきたときに学ぶべきとても大切な真理、組織であれ会社であれ学校であれ家庭はもちろん教会ももちろん、自分の利害に絡んだ権利の獲得に生きたのはアブラハムのしもべたちであり、ロトであり、ロトのしもべたちであった。ところがアブラハムだけは違う感覚を持っている。争いがない生き方をしたい。でこれは実は新約聖書でも大変大切な真理として教えているところなんです。ここに帰ってきますが、ローマ人への手紙の12章18節を挙げていただけますか。ローマ人への手紙の12章の18節、第3版は309ページですね。309ページ、ローマ人への手紙の12章の18節、第2版は284ページになりますか。12章の18節お読みします。あなた方は自分に関する限り全ての人と平和を保ちなさい。これなんですよ。アブラハムは新約聖書が書かれるはるか前に来た人物ですが、他の人たちは権利だとか利害だとか損だとか得だとか言ってる、そういう中にあってアブラハムは目標が違う。平和を持っていきたい。これは我々がね、学ぶべきね、大切な真理だと思います。実聖書も全ての人とと書いてあります。全ての人と平和を保ちなさい。神様の前に我々が損だとか得だとかいうことは当然神様もご存知で、我々に必要なものは知っていらっしゃるわけですが、それをもろに出して生きてしまうのは我々人間ですよね。しかしそれは仮に徳を取ったとしても人間関係がこじれるでしょ。相手が損することになったら、するとこれからの展開において違ういい話が出てこないかもわからない。そう考えてくると、アブラハムがした行為というのは回り道のように見えるけれども、とても大切な真理であるし、神様もそういうアブラハムはほっとかない。平和を目指していくっていうことを目標にして生きていきますと、神様の方からちゃんと必要は満たされるし、道も開かれてくる。これがまず第一に学びたいことです。第二にアブラハムから学ぶことは、優先権さえ譲る心の広さですよね。創世記に帰りまして、ロトにとってアブラハムというのは叔父以上でしょう。自分の父親が亡くなってからずっと2000キロの旅を一緒に自ら捨てることなく、面倒だ、厄介なやつだというようなことではなくて、生活の食事も何もかも恵んでくれたおじさんです。それだけではなくて、やがて独立ができるほどの手に職をつかせてくれた、いわば命の大恩人ですよね、アブラハムは。だからおじさんこそ先に選んでください。僕なんか先に言える立場ではありません。おじさんどんだけお世話になったか。だからおじさんの方から先に選んでくださって当然なんです。僕は2番手で結構です。 と言って叱るべきでしょ。ところがアブラハムがどうぞ小高い丘に登りまして、今も南北に流れるヨルダン川が今もイスラエルにありますが、そのヨルダン川を境にして東西、当時はこちら側が豊かな牧草地、潤っていたと書いてある。こちら側は荒れ地で、牧草地が必要なのは羊飼いには分かってます。こっちが荒れ地を選ぶ人はおりません。どっちを選んでもいいよって言われたら、そらこっち側でしょ。で、ロトは、おじさん、いいですか、じゃあ僕こっち側を選ばせてもらいます。ちゃっかりしてるんです。で、さっさとおじさん、じゃあバイバイって言って別れていっちゃう。これは鬼知らずでしょ。川柳にもありますよ。渋柿や丸八年の鬼知らずっていう。わかります？桃栗三年、柿八年っていいでしょ。桃とか栗はね、三年で実が実るんですよ。柿は八年かかるらしい。で、八年間一生懸命肥料もやったのにもかかわらず、やっと実ってくれた思ったら渋柿だったという。鬼知らずですよ。ロトは渋柿ですよ。まあ、それにしてもね、アブラハムの太っ腹というか、私利私欲のない姿には、もう感心させられますね。私も太っ腹ですけども、ウエストは。南波さんもっと太っ腹ですよね。でもね、思うんですよ。アブラハムは見上げた人物、あり方を示しておりますけれども、どうしてこうなれたんですかね。初めから偉かったんですか。いやいやいやいや、創世記をずっと見てきて、アブラハムの生涯を学んできて分かるでしょ。何回目前でしたかね。12章でエジプトに入るときに、妻サラに自分が助かりたいために、妹と言ってくれ。そしたら君のおかげで僕は助かる。君はどうか知らんで。死ぬかもわからない。関係ない。僕は助かりたい。それほどのことを言ったんですよ。もう私利私欲の、もう権威のようなことを言ったんですよ。そのアブラハムですよ。つまりね、人間が変わったというよりもね、大失敗からね、深く学んだんですよ、アブラハムは。あの、失敗は成功のもとと言うけども、そういうことで学びたいですね。失敗を人がするとね、恨む人がおりますよ。神様が言うのになんでこんなひどい仕打ちするね。人に当たる人だって言いますよ。しかし、願わくは、アブラハムのように、失敗から大切な真理を体で学んでいける人は幸いですね。優先権をさえ譲る心の広さ、アブラハムは失敗から学んで、もう私利私欲に来た結果がどういう惨めなものかを嫌というほど知らされて、甥っ子のロトに優先権を譲ったんでしょうね。我々もそうありたいと思う。第三、それは神は損を得に変えてくださるということです。まあ後で出てくるんですけれども、その20年後、つまりロトがアブラハムから別れてソドムとゴモラの町に行ってからどうなったか、それは後のお楽しみですが、かいつまんで予告編をしておきますと、ソドムとゴモラの町に住んだロトは火山の大爆発、その町はいかがわしい町、ソドムという言葉が英語でソドミーと言われる言葉がありますが、何色のことを意味していますね。つまりソドムと町という町の人々はどうしようもないもう生き方をしていたんです。牧草地ではあったはあったけれども、人々のことなんかどうでもいい。その町を選んだロトはやがて20年後、火山が大爆発といたしまして、ソドムの町は壊滅。そしてロトは土地も財産も長老という立場もあったにもかかわらず、身一つでソドムの町を出なければならない。それもアブラハムが取りなしをしてくれたおかげであったと聖書書いてある。
を取ったはずのロトは大損をしたんです。
それに比べてアブラハムはここでは大損でしたね。これからどうなるのか、荒れた地、それを思えばあの多くの羊たちを世話していけるだろうか、そういう不安があったと思います。神様はこの13章の17節以降で大きな、14節からちょっと読んでみましょう。13章の14節以降、ロトがアブラムと別れての父はアブラムに仰せられた。さあ目を上げてあなたがいるところから北と南、東と西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えよう。私はあなたの子孫を地の塵のようにならせる。もし人が地の塵を数えることができれば、あなたの子孫をも数えることができよう。立ってその地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたにその地を与えるのだから。そこでアブラムは天幕を移してヘブロンにあるマムレのカシの木のそばに来て住んだ。そしてそこに死のための祭壇を築いた。損をしたはずのアブラハムはやがてロトが得たはずの土地をさえも得ることのできる、東も西も北も南も全部得ることができる、そういう徳を得ていくんですね。与えるは受け入れよりも幸いだと今週の御言葉に書きましたが、まさにその通り、そういう祝福を得たんですね。与えるは受け入れよりも幸いであるということの言葉を思うとですね、昨日実はですね、私は土曜日ですが、昼ご飯のために家に帰ったんですね。で、食事が終わりましてから訪問客があったんですよ。誰だろうと思ったらね、宇都宮陽君なんです。それでお母さんと一緒に来たのかなと、いつもお母さんと一緒に来ることがある。お父さんとはめったに来ないので、お母さんいない、陽君一人なんですよ。どうしたんと思わず言ってしまいました。あのね、昨日の金曜日、水沢先生はしんどそうにしておられたので、お見舞いなんです。お見舞い来てくれた。で、思わず下を見ましたら、鉢植えを持ってるんですよ。鉢を買ってね、持ってきてくれた。ただ、その植木鉢の中にですね、唐辛子が実になっとったんですけど、なんで唐辛子かようわからないんですけど、ねぶたまでついてあった。298円。いいじゃないですか。優しいなと思って、もうかなりと感激しました。与えるは受け入れるの幸いだ。こちらも心が嬉しくなりますね。思わず、後で祈りましたね。そう考えてくるとね、アブラハムのような人物、とてもとても遠い、高い存在と思うかもわからない。しかし、アブラハムも先ほども言いましたように、大失敗を演じて、私利私欲に生きた結果、どんな惨めな結果であったかということをよく分かって、こちらに戻ってきて、ロトにはそうできたんです。我々も、なることができるし、希望があるわけですよ。皆さんの中で、そんな役回りをさせられている人もいるかもわからない。先に義を取られて、ああ、私はもう遠慮深いわ、と。なんだ、暴力な、とこう思うかもかんない。皆さん、取られたんじゃないんですよ。取られたんじゃなくて、奪われたんではなくて、小さな富を譲ったんです。やがて、後に、神は、その損と思われるものを選んだあなたに、豊かな報いを持って、アブラハムと同じように損に変えて、大きな徳を与えてくださる。今日の箇所はまさに、我々にそういうあり方、そういう生き方、そういうものがどれほど素晴らしいものであるかということを教えられるわけです。今日、第一礼拝終わりまして、宇都宮兄弟、正明さんにですね、肩をポンポン叩いて、よくこのことをしっかり聞いた？優しいね、彼は。僕の先生ですって言ってました。ね。大いに我々も学びたいものであります。お祈りして終わりましょう。 恵み深い天の父なる神様、あなたの恵みによって愛する方々とこのアブラハムの生涯の中の大きな出来事について学ぶことができました。アブラハムもまた自らの生活があり、牧畜業という牧草地はなくてならないものであることは客も承知でありましょう。しかし甥っ子のロドに優先権を明け渡す、それはある意味では死活問題にも関わるような事柄であったに違いない。でも彼はそれをやってのけました。そして神様から後で大きな慰めと祝福の約束をいただき、実際それが20年後に実現することを思いますときに、天の父様、私どももこの聖書の箇所からさまざまな利害に生きやすい私たち、時には損はしたくないと徳を選んでさまざまな人間関係がこじれたり、あるいはまた争いに巻き込まれたりする、そういう現実を見てまいりました。願くは神様、今日のアブラハムの生涯のようなあり方、目標が違う、それは損か徳かではなくて平和を保つということこそがアブラハムの大目標であった、争いのないようにしてくれという、そのあり方を私どもも体で学び、そしてそれを生かしていくことができますようにこれから祈ります。尊い救い主イエス様の御名を通してお祈りを捧げます。アーメン。それでは聖誕式を行います。新聖歌の117番を